瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市消防本部の山内健二さんに、高齢者への住宅防火対策、特に暖房器具などの対策についてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
まずは最近の火災の傾向などについて教えてください。
はい、これまでにも何度かお話しさせていただいたんですが、すべての火災のうち住宅火災の占める割合というのは相変わらず高く、住宅火災で亡くなられた人のうち約7割が65歳以上ということであり、高齢者の方が火災で被害に遭いやすいことがはっきりしています。
はい、お年寄りが被害に遭いやすい理由は何ですか？
はい、そうですね、やはり年齢とともに目や耳などの体の機能が低下して、火災の音や匂いなどに気がつくのが遅れたり、足腰が弱りますので、それから逃げるのに時間がかかるなどが挙げられます。
はい、
またやっぱり物忘れとかうっかりが多くなりますので、コンロの火の消し忘れとか寝たばこ、ストーブによるものなどが挙げられます。
はい、
特にですね、これから寒さが厳しくなることから、ストーブなどの暖房器具による火災が心配されます。
そうですね、暖房器具の火災というとストーブが一番に思い浮かぶんですが、
そうですね、やはり冬場の住宅火災というと、ストーブが原因の火災は決して少なくないんです。
はい、
ただ石油やガスだけでなく、電気ストーブも火災の原因になるんです。
はい、
またストーブの他にも電気こたつや電気毛布などの暖房器具も火災を引き起こします。
電気こたつとか電気毛布なんですね。
そうですか。
でもこれからどんどん、寒くなってくると、ストーブとか電気毛布手放せませんよね。
そうですね、電気毛布なんかの電気を多く使う器具では、電気の使いすぎによる電気コードの加熱やコンセントなどから火が出るということも考えられるんです。
はい、
特にですね、一箇所のコンセントでたくさんの電気を使うタコ足配線はとても危険です。
はい、
またこれはあんまり知られていないんですが、ストーブとか電気毛布のコード、これを束ねたまま使用すると、そこで熱が起きて火災になることがあるんです。
そうですか。
電気コードをですね、家具などの下敷きにした場合も同じように発熱するので、ぜひ注意してください。
わかりました。暖房器具などの電気が原因で火災になることが結構あるんですね。
そうですね。
次に、石油やガスストーブを使う時の注意点教えてください。
はい、皆さんのお宅で洗濯物なんかが乾ききらない時に、石油ストーブの上に干したり、ファンヒーターの前に洗濯物を置いたりしているんじゃないでしょうか。
そうですね、
新しいお宅や、マンションだと衣類乾燥機や浴室乾燥機を利用される方が多いんですが、高齢者のお宅だとストーブの上に洗濯物を干すという方が大変多く、乾いた洗濯物がストーブの上にハラハラっと落ちて火災になるというケースがとても多いんです。
ストーブの上って洗濯物よく乾くんですよね。
そうですね、洗濯物は乾くんですけど、ご自分の家を火災で燃やしてしまったら元も子もないと思います。
そうですね。じゃあ温風が出るファンヒーターやガスストーブではどうでしょう。
はい、ストーブの前面に温風の吹き出し口があるタイプでも、同じように、服とか紙などの燃えやすいものを置くと、いつの間にか、熱を持って火災になるということがあるんです。
はい、
特に注意していただきたいのが、スプレー缶なんかを、吹き出し口の前に置き忘れたりすると、爆発するという事例も実はいくつか報告されています。
爆発、
とにかくストーブの周りには燃えやすいものを置かないということが大切です。
そうですね、ストーブの前に何気なく置いたもので大怪我をしたり、自宅が燃えてしまったら、もう悔やんでも悔やみきれませんもんね。
そうですね。
あと、石油ストーブなどの取り扱いで注意することはありますか？
はい、石油ストーブが原因となる火災で多いのはやはり給油中の火災だと思います。
給油中、
はい、注意点としましては2つあるんです。1つは、給油をするときはたとえ、一瞬短い時間であっても、必ずストーブを消すということです。もう1つは、カートリッジ式の給油タンクに灯油を入れると思うんですけど、そのときに必ずキャップを確実に閉めたかどうか確認するということです。この2点を必ず守ってもらいたいと思います。
そうですか、ちょっとだけ給油するからいいか、
そうですね。
で、そのままやってしまうと危ないということですね。もう本当少しの油断が火災を引き起こすということですね。
そうですね。火災っていうのは、このくらいなら大丈夫だろうとか、今まで何ともなかったからいいだろうみたいな、そういう私たちの油断が生み出すと言われています。
はあ、そうですか。ところで話は随分変わりますが、先日名古屋市内の焼肉店でホルモンの火で火災になった時に、お店側の油断が原因ではないかといった報道がありましたが、こういうことは私たちの家庭でも起きるんでしょうか。
そうですね。名古屋市や東京の渋谷区で立て続けに発生した焼肉店、特にホルモンと言われましたけど、その火災につきましては換気用のダクトなどが綺麗に清掃されていれば、防げたんじゃないかと言われています。私たちの家庭でも台所のコンロ周りなんかは、火を使いますので、そこを特に清潔にしてもらって、火災が発生しにくい環境にしておくということが大事じゃないかなと思います。特にこれから年末にかけて大掃除をされると思うんですけど、台所の油汚れは徹底的に掃除をしてもらいたいと思います。
そうですか。ガスコンロのね、後ろの方からも煙とか、出ますよ ね、
そうですね。
それにもやっぱり油が含まれているので、その周りの壁も油が付着していたりとか、あと換気扇なんかも油でベタベタですもんね。じゃあそこに火がこう移ったりすると大変なことになってしまうということなんですね。じゃあ高齢者の方の火災被害を減らすために私たちができることはどんなことでしょう。教えてください。
高齢者の方っていうのは、火災の危険に気がつきにくくなったり、今までの人生経験から、このくらいなら大丈夫だろうとどうしても油断してしまう傾向にあるんですよね。身近に高齢者の方がいる場合には、特に気をつけて見守っていただければと思います。瀬戸市消防本部では住宅火災で被害に遭いやすい高齢者などを火災から守るために、住宅防火に関する基礎知識を学んでいただいて、住宅防火のアドバイスをしていただくということで、住宅防火普及員認定講習というのを行っていますので、ぜひ受講していただきたいなと思います。
これはもう誰でも受けられるんですか。
そうですね。10人ぐらいの人数が集まれば出前講座もできますし、実は年明けの2月8日木曜日になりますが、午前10時から瀬戸市の文化センターで1時間程度一般公募の講習会も行います。どなたでもご参加いただけますので、ご興味のある方はぜひ消防本部までお問い合わせください。
またぜひ、
市の広報の方でもまた1月に出させていただきますので。
そうですか。こういうのを受けておくといいですよね。
そうですね。
だんだん
ぜひお願いしたいと思います。
高齢化率が高くなってきて、うちにも一人ね、超高齢者がおりますが、やっぱこう自分の周りに必要なものをどんどん置いてしまうんですよね。
そうですね。
そうするとそのもののそばに暖房器具があったりすると危ないですね。
そうですね。やはり整理整頓ですね。
整理整頓、
整理整頓ですね。
お掃除ということですね。じゃあもうこの大掃除の時期にもうしっかり周りをきちんと、
そうです、
何もないように
いいチャンスです。
そうですね。じゃあ最後に何かありましたらお願いします。
これから年末に向けまして、やっぱり火災が発生しやすいという気象条件が続くんですね。火災はちょっとの油断とかついうっかりという気持ちがやっぱり問題で、それから発生することがほとんどなんですね。ですので火災で大切な命、家族、財産をなくさないように日頃から火の元には十分気をつけてもらいたいと思います。
そうですね。本当にもうちょっとしたことですからね、しっかりと気をつけて、もう家族全員がね、しっかりと気をつけて火災を起こさないように、
そうですね、
そして火災報知器でしたっけ、
住宅用火災警報器ですね。
あれも必ず、つけてもらう。電池もしっかりと確認をしておく、
点検もする。
そうですね。皆さん年末年始火事にならないように気をつけましょう。
よろしくお願いします。
今日は瀬戸市消防本部の山内健二さんに高齢者への住宅防火対策、特に暖房器具などの対策についてお話を伺いました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオでした。